ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしていきます。今日は百合のお話。日本っていうのは実は世界に誇る百合大国だって知ってました？だってほら、なんと言ったって百合根として食べるほどですもんね。食べるぐらいある。中でも例えばカノコユリなんていうのは人気ですよ。ピンク色のユリで花びらが反り返ってます。花の中にある赤い斑点が特徴。鬼ユリとか甲仁ユリっていうのも反り返るタイプですよね、花びらが。これはオレンジ色なんです。ここで一つユリにまつわる話をご紹介しましょう。江戸時代にシーボルトが日本にやってきたのはご存知ですね。この時にシーボルトはね、びっくりしたんです。なんて言っても西洋ではマドンナリリーっていう小さな小さな花の白いユリしかなかったんですね。これが日本に来たら純白の大きなユリがあるじゃないですか。これは山ユリだったんですが、感動したシーボルトはヨーロッパに持ち帰って、この山ユリの特徴の小さな小さなオレンジの斑点をこう改良して純白に変えたんですね。これが今みんな知っているカサブランカの花です。今では教会や結婚式なくてはならない花ですよね。このカサブランカのルーツが日本のユリだというのは皆さんご存知だったでしょうか。今山に入ると山ユリ咲いてることが多いです。こんな話を思い出してみるのも面白いかもしれません。今日はカサブランカは日本の山ユリがルーツだったというお話でした。今全国各地ユリ祭りなんかありますよね。そこで見かけたら、山ユリを見かけたら、ぜひぜひそんな話を思い出してみてください。お相手は柳生慎吾でした。ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題、自然の話題をお届けしていきます。今日はね、僕の住んでいる、八ヶ岳、標高1300メートル。ここの夏の楽しみを一つご紹介しましょう。皆さん、セミの羽化って見たことあります？これね、感動的なんですよ。我が家では家族全員で見る夏の恒例行事なんですね。家の中で見るんですよ、しかも。夏の夕方、幼虫がこう地上に出てくるんです。体に土をつけたままのそりのそり歩いている。これ見たことありますかね。これたくさん、せーので登ってくるんですけども、中でもね、中に必ずこう木に登ってる最初にポロッと落ちてひっくり返ってるやつなんかいるんですね。これを一匹だけ家の中に持ってきてカーテンにクッと引っ掛けておくんですね。家の中だとほらちょっと見てはお風呂に入ったりご飯を済ませたりしながらこう待てるのがいいですよね。結構時間かかるんですよ。じっと見ていると、6時ぐらいからかな、からの背中がパカッと割れるんです。そしてパステルグリーンの背中が見えてくる。まず頭が出て、そしてひっくり返るんです。のけぞるんです。ここで、ちょっと時間かかるんですね。1時間ぐらい見てる。そしてぐーっと尻尾が出るところ、これ見ていて力が入るんですよ。夜の10時ぐらいには全身が出てきます。もう出た時には全員で拍手喝采ですよね。このね、夏の夜の素晴らしいショーを必ず皆さん子供も一緒に見てもらいたいな。感動しますよ。皆さん今年の夏はね、ぜひ家族でお楽しみください。今日はセミの羽化のお話でした。夏の夜のこの羽化の素晴らしいショー、パステルグリーンのセミを見るこの感動っていうのをぜひ家族全員でお楽しみください。素敵な夏を過ごしてくださいね。お相手は柳生慎吾でした。ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしています。今日のテーマはアジサイ。アジサイが毎年咲かないなんて悩みをよく聞きますが、だいたいね、アジサイの剪定の時期が違ってることが多いんです。実は遅くとも7月の終わりまでには済ませておかないといけないんですね。なぜなら来年咲くつぼみはもう秋にすでにできてしまうからなんですね。だったら秋までに切ればいいじゃないかっていう人も多いかもしれません。でもね、違うんです。秋の時点で立派に充実した枝にだけつぼみがつくんですね。だから今のうちに剪定すると、この夏から9月にかけてぐんといい芽が伸びるじゃないですか。そこにつぼみがつくと。だからあんまりギリギリ秋に来てしまうと枝が充実しないのでつぼみがつかない、そういう理由があるんですね。 それと、ちなみにこう切った枝ありますね。これで挿し木も簡単につきますからお試しください。アジサイの葉っぱがついているところを節って言うんですが、この節を2つつけて、そして下の葉っぱを落として鹿沼土にプスッと刺す。これで乾かさないようにね、日陰で育てておくと根が出るんですね。アジサイの挿し木はものすごく簡単ですから、これ試してみてください。いいですか、7月中に剪定をしましょう。そして、その枝を増やしてまた楽しむ。これ7月の恒例行事にしてくださいね。はい、アジサイの剪定、そして挿し木は今ですよ。7月中が旬です。柳生慎吾の花だより、今回はアジサイの剪定は7月中にやってくださいねというお話でした。ぜひ来年も咲かせるために、今もったいないかもしれないけども、名残の花が残ってるかもしれないけど、思い切ってやってくださいね。お相手は柳生慎吾でした。ご機嫌いかがですか、柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題、自然の話題をお届けしていきます。今日のテーマはね、食虫植物、虫を食べる植物ですよ。これは子供の頃僕ハマりましてね、もちろん今も大好きなんですけど、虫を食べるってすごいですよね。中でもお気に入りはハエトリソウという食虫植物です。これはね、葉っぱの先がなんていうんですか、シジミぐらいの二枚貝がこう開いたような葉を持ってるんですね。そこでこうハエを待ってるんです。ここに止まるとパッと閉じてハエを捕まえる。10日ぐらいかけて消化をして栄養にしてしまうんですよ。すごいと思いませんか。これ育て方のポイント一つだけお伝えしましょう。肥料をほとんどやらない、もうやらなくてもいいですね、全く、これがポイントです。なぜか、肥料がないとこで育ったからこそ虫を取るようになった植物たちなんですね。だから肥料をあんまりやると、こうお腹を壊すと似てますね。根腐れして枯れてしまいます。ちょっとうんちく、これ葉が閉じるメカニズムを紹介しましょうか。実はその貝のような形の葉の中に毛が3本あるんです。どの毛でもいいから、その毛に2回触るとパタンと瞬間的に閉じます。2回なのは、1回だけだと肺を半分しか挟めなかったり、3回では逃げられたりするでしょ。だから2回。これは面白い、試してみてください。別に挟まれても痛くないですから。ただやりすぎると、このね、ハエトリソウすっごい疲れるらしいので、あまりやりすぎないように、お子さんと一緒に夏休みにいかがでしょうか。ハエトリソウ、今回は食虫植物のハエトリソウの話をしました。これね、虫を食べる植物って面白いんですよ。自分だけじゃなくて、お子さんとかも結構夢中になるかもしれない。夏休みに一緒に育ててみてはいかがでしょうか。お相手は柳生慎吾でした。